皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部教授中野保です。世界の中野京都を見つめ語る番組です。本日のゲストは先週に引き続きまして龍谷大学社会学部教授の李相哲先生です。
はい、こんばんは、よろしくお願いします。
北朝鮮問題をどうするかといったときに、はい、今の体制を、はい、レジムチェンジするか、あるいは今の体制維持しながらもですね、
はい、
ソートランディングでうまく、はい、北朝鮮が暴走しないようにやっていくという、はい、いろんなさまざまな考え方とかですね、
はい、
あるいは、先制攻撃始まって、短期間で戦争が終わる、戦争が始まったと、その後、この地域をどうするかとかですね、具体的な、あるいは僕はずっとこの研究をやってまして、現在大きなブラックホールというか、もうこのどうしようもならない北朝鮮問題があって、これがもしですねレジムチェンジかそうでなくっても解決されたと、そうするとラストフロンティアというかものすごい勢いで経済的な発展がこの東アジアに起こると思うんですけどね、ものすごく一方ではすごく危険で危ないと言いながらも、一方でこれが解決されたものすごい、経済的なですねインパクトというかそういうものがあると思うんですけども。
そうです。ですから北朝鮮問題が解決されればね、東アジアは非常にこう繁栄を謳歌するそういう地域になると思うんです。ただそこに至るまでのプロセスが今、非常に問題 で、
ね、はい、
金正恩政権をどうするのか、つまり今みんな核を放棄さえすれば、北朝鮮の体制も保持できるようにするし、支援もすると、逆に一番もう根本に戻ればですね、なぜ金正恩は核を持ったらいけないかと、それは なぜなんですか。アメリカも中国も北朝鮮が言うように、ロシアも核を持ってても誰もそれを放棄しろと言わないんですね。で金正恩が核を持ってはならないというのは、その体制の属性というか、やっぱりその道徳性とか そこにみんな問題があると思ってるからですね、
当然そうですけれども、核問題に関してはやはり広島長崎の問題があって、核を保有国というのは国連の常任理事国であって、NPT とかあって、それの他の国、例えばインド、パキスタンとか持ちましたけれども、そこはやはり平和利用とかいろんな問題やりながらもですね、とりあえず日本とドイツには絶対核を持たせたくないというね、特に日本に対しては戦争を仕掛けた国であって、っていうこともありますけれども、北朝鮮に関してはやっぱりテロを指定国家とかですね、あるいはあまりにもそのイデオロギーもそうですし、一人の人間コントロールできるという体制においてはダメなんで、当然北朝鮮側は自分の国を守るために、ミューチュラルアシュラルディストラクションとかいう表現で持とうと思いますけれども、やはりその核がどんどん拡散していったり、核兵器が、そういうことからいくと、ケミカルウィポンも含めて、北朝鮮は特別な国なんで絶対、
ですから僕が言いたいのはね、例えば核は放棄したと、じゃあ化学生物兵器はどうするんだと、それ持ってますよね。
そうですね。
じゃあそれをじゃあ放棄したと、そしたらその例えばミサイルとかその韓国に届くような大砲とか、それはどうするんだというふうに多分金正恩はそんなことを考えるはずなんですよ。ですから今もちろんその北朝鮮の通常兵力のその戦力からすると、核を彼から奪ってしまったら、もう本当に裸の王様になって誰も振り向いてくれないような弱い国になっているので、これはもう絶対手放せないんですね。それは対外的にも必要ですし、国内的に政権周辺に人々をこう結集して団結させる手段でもあるので、それを捨てることはないです。なのに今アメリカの目標は核を放棄させて、金正恩体制はレジムチェンジは考えてないんだというふうにティーラソン、
言いましたね、
国務長官が言いましたね。中国もね、環球時報でそんな社説を書いたんですよ。金正恩政権は 温存すると、しかし核はまあ非核化は実現すると、うん、これはね、知らないからそういうふうに言ってるのか、わざとそう言ってるのか、私はちょっと混乱してしまう。
僕はちょっとアメリカで、
それありえないことなんですよ。
5年間、シンクタンクで経験して、うん、その内部から学んだことは、やっぱり軍需産業複合体っていうのがあって、まあ、アメリカの経済の基盤がね、割とその軍事であるとすると、ある程度のバランスオブパワーの関係からいくと、一つの国がものすごくそういう、平和裏にこう解決されたバランスが崩れるということもありまして、ある程度の通常兵器なりがね、維持された方がこうバランスが取れるという軍需産業複合体のね考え方で、トランプ大統領の考え方でなくて、根本的に我々と想像できない方違う危険な要素があるから何々に軍需産業増えるという、こういう言い方はダメな言い方かも分からないですけども、事実上
そういう側面はある
んですよね。側面があると思うんですね。
あるんですよね。だから金正恩体制を残したまま核を、まあ、奪うということを今目標にしてると仮にしましょう、それは正当かもしれませんが、それは不可能です。
不可能です。その通りですね。
ですから解決しませんというふうに言ってるのと同じことなので、
そうですね、
だからそこでちょっとアメリカと中国の真意がちょっとわからないんですね。それと今回米中首脳会談をして、それで4日後にまた電話でもう一度話をしたんですね。で、何らかの深刻な話をしたはずなんだけれども、今のこう、まあ、両国のその振る舞いを見ると、どうもトランプ大統領が中国に説得されたような気がするんですね。で、まあ、4月20日21日か、その、まあ、習近平とその、トランプ大統領がね、今、中国と北朝鮮の間で、ものすごい特別な動きがあるというふうにおっしゃったんですよ、トランプ大統領が。それ、特別な動きって何かちょっと僕はね、想像つかないんですが、特別な動きだとすると、まあ、貿易で何かを止めたりとかするのは、それはまあ当たり前のことで、前やったことですね、その他にあるとすれば、どういうことが考えられますか。
僕の想像は、まあ、NSC というナショナルセキュリティカウンセルというのが集まってますね、はい、その中で、はい、僕はまあトランプ政権の中で、はい、軍需産業複合体に反対する勢力と、軍需産業複合体を推進する、まあ、マクマスターとかですね、そういう勢力との、まあ、いわゆる葛藤があったりですね、それでやはりアメリカのマスメディアも、軍需産業複合体も、まあ、要するに支配層ですね、まあ、クリントン、ヒラリー・クリントンの側に、はい、トランプはそれに反して勝ったんだけど、はい、いざ、アメリカ内部を動かそうと思うと、やはりその軍需産業複合体メディアのやっぱりそのパワーというのがすごくて、はい、そこに動かされてるような気もするんですね、トランプ大統領が、
ということは、
アメリカは割れてると思います、
やっぱり、ということは戦争した方がいいんじゃないですか。
いや、軍需産業複合体の方も戦争してしまったらですね、短期間に終わればですね、あるいはそういうことしたくないという、要するにバランスオブパワーで、こういうふうにある程度のミサイル防衛も維持しながら、そして危険な要素も少し出しながらっていうのが今のアメリカの、オバマ大統領の戦略的忍耐だったんですけれども、それ以上ちょっとレッドライン的なギリギリ声かけてきたときに、うまくどういうふうに調整しようかというですね、それが僕はアメリカと中国のトップの話し合いの中に一つは含まれてるんではないだろうかというふうに想像するんですけど。
はい、ただね、今北朝鮮とアメリカとの間のその緊張がね、
はい、
これがどのように収束していくかということがちょっと非常に注目されるんですね、ですから北朝鮮が折れるのか、アメリカが折れるのか、あるいは、まあ6者協議を再開するのか、中国の仲裁でね、そうするとまだ20年前に
戻りますね
、だから戻ってしまうと、今度はもう一番その利するのはその北朝鮮
で、
北朝鮮は今核兵器も、まあ、完成、手前に来てるし、ICBM、SLBM とかその潜水艦も、それもまあ東アジアでは一番まあその進んだ、 中国を除いてね、
そうですね、
や
ってる先生おっしゃる通りに、うん、はい、まさに1994年の段階に戻る可能性が
ありますね、
あると。で僕ね、僕アメリカっていう、まあ、国の立場からいくと、今もし紛争が始まっても、最も火傷しないのはアメリカですね、中国には難民発生いろんなことがあるけれども、まあ、アメリカの軍事やっても、それほど現段階ではね、ICBM 飛んでこないということを言えば、まあ、米軍基地もありますけれども、それほど大きく火傷しないと。そうするとね、僕アメリカの立場からいくと、ある程度本当に我々はやってほしくないけれども、戦争やってほしくないけれども、もしアメリカからいれば今だっていうね、
そうです
ね、そういう時も来るような気がする。火傷しないからアメリカは。
そうです、アメリカにとっては、まあ、その地理的にもね、遠いところにあるし、アメリカが選択しうるオプションというのはたくさんあるんですね。ありますね。しかし、まあ、中国とか日本とか韓国は本当に、まあ、選択できる、
我々のオプションはアメリカにお願いすることしかありませんからね。ですから、アメリカから、ゲーム理論からいくと、アメリカが最もやりやすくなる状況を作ろうとしてるんですね。
はい、ただ、この4月はですね、4月にその米韓軍事演習が終わって、それでその後、まあ、そのカール・ビンソンとかその、ここ朝鮮半島に展開してた、戦略資産というのは、アメリカはやっぱり撤収しなければなりませんので、そうするとその危機はね、一旦ちょっと去っていって、小康状態が続く中に、対話を模索せざるを得ないような状況に、
その間北朝鮮はどんどん、核実験も
そうです、
ミサイル実験も行
って、でまだ秋頃になったらまだ危機を高めて、アメリカを試すというふうなパターンが続くような気もするんだけれど、トランプがそのようなチキンゲームに耐えられるかということですよね。
まあ、チキンゲームというよりか、我々チキンゲームと思っているが、アメリカから見れば、軍事産業複合体も飛ぶし、そういう意味でね、軍事の方から見れば、チキンゲームでなくて、要するに本当にチキンゲームで言うと、我々そのアメリカに頼ってる日本と韓国であって、中国であって、アメリカから見ればまた違うかなという見方できると思うんですよね。
違うというのは
つまり違うという危険でないですか、アメリカにとって。何やっても、飛んでこないし、軍事力もあるし、やけどしないっていうことを忘れるべきではないと僕は思うんですけどね。
ただ今北朝鮮はアメリカの軍事基地をやっぱり攻撃するというも脅してるんですよ ね、韓国と、それと彼らはっきり言ってるのは、アメリカと、その日本と韓国にいるアメリカ軍を攻撃対象にしてるだけで、民間には被害を及ばさないというふうにも言ってるんですよ。
まあ、そうですけど、実際我々恐れてるのは、米軍、まあ、いわゆる本当にミサイルというのは飛んでくるか分からないと、いくつかのか分からないということを考えれば、まあ、軍人ですから、アメリカ側はそう思っても、アメリカ側から見れば、本当に我々が思っている危険と違って、そうだったらやりますから、アメリカは。
そうですね、
それはやはり、本当にアメリカが助けてくれるというような、その希望的観測よりか、やっぱり何か本格的に経済制裁も含めて日本が動かなければいけない、アメリカと一緒になって、
ですから、北朝鮮をよく知ってる日本がですね、やっぱり諜報提供とか、 それから北朝鮮に対するその政策に関してはアメリカと密接に協議しながら、アメリカに助言しなきゃならないですね。
そうですね、まあ、一つ言えることは、今まで通りの政策とかですね、戦略ではダメで、新しい戦略をですね、実際やらなければいけないということだと思うんですけれども、
その通りです。
あっという間に14分なんですけども、李先生、もう続けて、お話しいただきまして、やっぱり先生がテレビ出ておられる姿見たら嬉しくてですね、ワクワクするんですけども、本日はありがとうございました。
李国大
学社会学部教授、李相哲先生でした。
ありがとうございます。